頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
12月入りましたね。
ほんまです ねクリスマスですね。
ま、
サンタクロースですね。
ちょっと待って、まだ早ない？
まだ早いですか？
え、もうそんな、あ、でもね、あちこちでツリーが飾られてたりとかね。
そうですよ、もう12月って言ったらもうクリスマスやなってウキウキするんですよ。
そう、ちょうどね、はい、あの1日に三木駅前のクリスマスツリー点灯式っていうのがあって、
はい、
行ってきたんですけど。
行ってきたんですか？
なんかね、はい、やっぱり街中がキラキラしてると、
はい、
確かに、あ、もう気分はクリスマスってなりますね。
はいはいはいはい、そうですね。
ツリー出したりするんですか、サルトルさん？
ツリーですか、うん、もうツリーは出さないですね。
あ、そうなの。
はい、
なんか一番好きそうやのに。
いやいや、もうね、自分がこう電飾されてもいいかなと思いますけどね。
いや、そう、電飾よ。それこそあのお家のね、電飾とかいろいろ施してそうな、
はいはいはい、そうなんですよ。昔はね、そんな電飾とかしてましたけどね。
あ、やばい、やっぱね、
うん、ないっすね。
そのうちまたするわ。
そのうちしますかね。
クリスマスおじさんとか言われる。
もうね、はいはいはい、サルトルサンタさんというね。
もうできてんやん。
できてますかね。
もうできてますやん。
そのうちそう呼ばれるような活動をねしてきたらなと思いますけどね。
そう、昨日ね、はい、そう、その、うんうん、ちょうど今日が放送日が月曜日なんですけど、
はい、
放送収録日がね、
収録日ね、はい、
ちょうど昨日その三木駅のイベントに、うん、
はい、
まあ、長男次男、
はい、
長女を連れて行って、
はは、
なんかちょうど三木駅前のロータリーが、
はい、うん、
まあ、そこまでではないんですけど、ちょっとだけ、
はい、
歩行者天国状態というか、
お
う
お
う
お
う、ものすごく人がたくさんいらっしゃったので、
はい、
ちょっと入るお車も気を使ってくださってたのか、
はい、
あまりたくさん車が入ってこなかったんですよ。
はははは。
なので、まあ、長男坊と次男坊がルンルンしながら走ってましたね。
はいはい、歩行者天国やからね。
そう、
まあ、じゃないかもしれないけど、ね、
じゃないじゃないじゃない。
じゃないかもしれない。
ちゃんとあのスタッフさんが、
はいはい、
あの駐車当番という形でこう待ってくださってて、こう誘導してくださってるような状態の中で、
はい、
まあ、安全に遊ばしてもらってたなっていう。
はいはい、
まあ、いつまで経っても走るのは好きな感じなんかな。
で、それはもうウキウキしますもん。
ウキウキしてましたね。はいはい、そうでね、あの、うん、まあ、一気に話は変わるんですけれども、
はい、
ちょうど今日放送日が5日で、
はい、はは、
再放送10日。
お、そうか、はい、5日10日、はい、
なので、うんうん、ちょっと情報としてはギリギリになるんです、
はい、はいはい、
というのが、
はい、
今日5日が申し込み締め切り日だから、
はい、あらららら、これを聞いてすぐに申し込んでくださいということですね、
は
い
は
い、
あの広報幹には掲載されてたのと、
はい、
あと子供さんが小学校、
はい、
中学校とかのお子さんがいらっしゃる方には、
はい、
スグールという、
はい、
あの市内の保護者さんにこう情報をお伝えするためのツールがあるんですけど、
はいはい、
そちらの方で市からのお知らせということで、
はい、
情報は言ってるんですけど、
はいはい、
あの障害者差別解消にかかる合理的配慮セミナー、
はい、ほう、そうですか、はい、
というのが、
はい、
12月8日日曜日の、
はい、
午後2時から4時まで、
うん、
三木市立市民活動センターで開催されるんです、
はい、
でちょうど私これ行こうと思って、
はい、
ウキウキしながら申し込みをしたんですけど、
はいはい、
これをぜひともに発達レインボーで紹介しようと思ってたら、
はい、
まあ、昨日その広報を三木見たら広報に出てて、
はい、
あ、これやこれや、じゃあこれを元に言おう、あ、でも放送日いつかやと、
ああ、ギリギリや、
はい、でなんなら再放送の日は終わってる後っていうね、は
い、そういうことですよね。
ちょっと情報もうちょい早欲しかったなって思いながら、
は
い、
なるほど、
見てたんですけどね、
はい、
そう、あのこの例えば発達障害とかそのあたりのお話をしてると、
はい、
必ず出てくる言葉として、
はい、
合理的配慮っていう、
はい、
言葉が出てきます。
そうですね、はい、はい、僕一番最初に覚えた言葉かもしれません。
あ、本当に。
この番組を聞いてて、あ、なるほどか、そういうことかというふうにね、うんうん、思った言葉が合理的配慮でしたね。
ね、そのこの特性に合わせて、はい、できることなら配慮をするものを、
はい、
まあ、するべきという形でね、
はい、
義務化という形でもされてるんですけれども、うんうん、この特性に合わせて、うん、これがあれば、
はい、
その子が過ごせるんやったら、
はい、
それ持っとったらええん違うかとか、
はいはいはい、
そういった配慮をするものですね、
はい、
で今回、
はい、
障害者差別解消にかかる合理的配慮セミナーなので、
はい、
なんかちょっと難しそうやなって思いながら、
う
ん、
だいぶ難しそうですね。
ちなみにサブタイトルが、
はい、
差別解消法どうして改正されたの、
はい、
義務化された合理的配慮って何。
ちょっとこう言い方はなんか柔らかくなってるような感じなんですけど、うん、使われてる言葉自体難しいですね。
ねえ、
はい、
何の話するんかなっていうところでね、
だいぶ硬そうですね。
ねえ、どんな話になるんかな、
はい、エミちゃんがウキウキしてるっていう意味がわからないですね。
わかんない、わかんない。私ね、合理的配慮ってどこまでいけるかなっていうのをちょっと聞いてみたかったんです、
は
い、
あ、なるほどなるほど、はい、
だからちょっとウキウキしてるんですけど。
なるほどなるほど、
まあ、何にしろね、ほら、はい、勉強できる機会がちょうどコロナの間って、
はい、
講演会自体がなかなか開催されなかったりして、はい、少なかったじゃないですか。
そうですね、
はい、で今はもうだいぶ解消もされたし、はい、Zoom でいろんなところから情報を得ることもできるようになったけれども、
はい、
やっぱリアル開催って私好きで。
あ、僕も好きですね。
ね、
はい、
目の前で話聞けてる方が、
そうそう、
はい、なんか自分の中に情報として溜まった感じしません？
ああ、しますします、はい。
なので、
はい、
ちょっとぜひともにお知らせしようと思います
。でもラジオの向こうで聞いてある人からしたら、うん、あんたらラジオで喋っとるかなって。
これリアル、これリアルです。
これリアルなんですか？
これはリアルです。
ラジオはリアルなんですね。
なんなら新聞の写真を今日掲載して、はい、ちょっと置いといてもらって。
はいはい。はいはい。
私が喋ってんでぐらいの。
そうですね。はい。リアルですよ。
リアルです。
はい。
はい、でリアルです。
ごめんごめん
ごめんごめん。リアルちゃうな。
生放送ちゃうしね。
ほんまや。
でも 生みたいなもんなんですよ。ほとんど編集してないからね。
そう、でもね、心は常にリアルです。
あ、そうです、そうです。
常に皆さんにもダイレクトにお届けできるようにと思ってます。
はい、
で講師がですね、
はは、
一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会の常務理事、
うん、
カネル、
はい、
県、
はい、
事務局長の又村葵先生という方が来てくださって、
はい、
費用無料です。
へえ。
でなおかつ定員100名ということになってるので、
はい、
なかなかのね、
許容
量なので、
そうですね、うん、はい、
キャパシティ結構あるので行けるんじゃなかろうかと思います、
うんうんうんうん、
なので皆さん今お手元に広報ミキお持ちいただいて、
はい、
後半のページから開いていった方が早いです。
はいはい、
ぜひ合理的配慮っていう言葉を探していただいて、
はい、
合理ね、合う、理科の理的ね、はい、で配慮っていうね、その言葉を探していただいて、はい、あ、セミナーこれやなっていうのを見ていただきたい、
うん、
QR コードで読み込むこともできます。
はい、はい、
でね、
うん、
じゃあ私どこまで聞きたいんかっていう話になってくるので、
はい、
まあ、そもそもその合理的配慮ってなんやねんっていう話をちょっと合わせてしようかなと思いまして、
はいはいはい、
はい、ここで、
はい、
クイズです。
あ、クイズ、
じゃじゃん、
じゃじゃん。
ありがとう。この場合の合理的配慮どんなことができるでしょうかということでちょっと考えていただきたい。
はい、
はい、事例として一つ目、
はい、
知的障害を持つ小学生がいます。
はい、
通学団では登校できずに保護者が学校まで送ってきていたが、
うん、
少しずつ通学団と一緒に登校したり、
うん、
保護者なしで登校できるようになったりしてほしいので、
うん、
学校の門から50メートルの間は一人で歩いて登校させていきたいという希望がありました。
うんうん、
さあではどこからどこまでどんな感じで合理的配慮ができるでしょうか。
どういうこと。
例えばね、
うんうん、
一人じゃまあ歩かれへんやんこの子、
うんうんうん、
一人でやったら歩くのちょっと難しい、
うん、
でも、
うん、
見守りやったら、うん、この子50メートルのその校門までの間、
うん、
歩けるんちゃうかっていう。
あ、はいはいはい、はい、
でもお母さんたちがずっとそうやってついてるわけにもいかない、
は
い、いやもちろんついてることは可能かもしれないですけど、
はい、
そうじゃなくて独り立ちをしていってほしい、
うん、
でなんならそのうちには通学団の子どもたちと一緒に歩いていけるようになってくれたらいいな、うん、
はい、
じゃあそれをするための練習とか、
はいはい、
サポートとか、
はい、
どんなところができるかなっていうのが合理的配慮として使われるところだったりするんですね、
はい、
なので学校内じゃなくて、
はい、
学校にかかること、
はい、
例えば通学とか、
うん、
そんなとこでも使えるんやなっていうのを私これ見ながら思ったんです
よ。うーん、そういうことね、はい、
はい、
うん、
さあでどんな提供があるかっていうことなんですけど、
うん、
なんかできることあると思います？
見守るのはいいんでしょ、
うん、
いいんですよ、
うん、
はい、一緒についていく、
ほうほうほう、
これ OK 思いますよ。
そう、
はい、
でサルトルさんがじゃあ例えば学校の先生やったとしたら、
はい、
どんなお手伝いします？
僕が学校の先生やったらですか、
うん、
僕が学校の先生やったらどんなことするかな、分からへん。僕が学校の先生やったら、
あと 50m ちょっとな、この子歩かせていきたいんです先生、
うんうんうん
うん、どうしたらいいでしょうかね、
うん、一緒に歩こうかって、一緒に歩いてあげませんか。
いやそれなんですよ、あの立ち番などをして、
はい、
教職員が安全のため見守るっていう配慮をこの学校はなさったそうなんですね。もちろん一緒に歩くも最初されてたかもしれない、
はいはい、
でもほら一緒に歩いてたら、
うん、
そのうちに歩けるやんってなってくると、ちょっとずつこう手離していくとか、
はい、
でそのうちは見守りという形になって、
はい、
そのうち見守りもいらんなるかもしれない、
はい、
でこういうサポートをしてくださることになったらしいんです、
うん、うん、
でじゃあ続いて2つ目、じゃじゃん、
お、じゃじゃん、
知的障害のある小学生のお子さんです、
はい、
で誤嚥の心配がある、間違って飲んじゃう、
はいはい、
つまりは例えばものすごい大きな食材を噛み砕くのがちょっと難しい、
はい、
で給食の時に保護者が給食を刻んだり汁物にとろみをつけたりしてるんだけど、それをちょっと私も手離していけるようにしたいんやけど、何か先生お手伝いっていただくことってできるんでしょうかっていう要請があったとします、
うん、
どんなことができるでしょうか。
見守る
見守る見守る、
うん、
でも大きいまんまやったら飲み込んで、うん、ギョギョとかなるかもしれん、
うんうんうん、一緒に食べる、
あ、一緒に食べるもいいですね、うんうん、そうそうそう、そういうのもあるある、
うんうん、食べさせてあげる、
わ、自分で食べてほしいな、
せやな、わかる、ね、もうちょいか、う、うん、はい、
この場合、
はい、
できた合理的配慮としては、
うん、
大きな食材は、
うん、
教職員の方が刻んでくださったらしい、
うん、
で汁物とかは、
うん、
まあ、とろみをつけなくても飲むことができるっていうのは分かったので、
うん、
じゃあ具材がね、飲み物と一緒に入ってると、
うん、
誤飲しちゃうかもしれない、
うんうん、
誤飲かしちゃうかもしれへんので、
うんうん、
具材と汁を分けたらしいです、
うん、
なんかそのあたりをね、こうしといたらじゃあこの子が一人でこれができるんじゃないかっていうのを、
うん、
いろんな方法を探って、
うん、
こんな方法を取りましたっていうのが、
はい、
まあ、今回のこの方の場合は、
はい、
大きな食材は教職員の方がちょっと刻んでくださった、
うん、
とかね、そういうふうな形でしてもらったらしいです、
はい、
でこうやって何よ、こんなとこまで言えんのっていうのが私の中ではちょっとあの感想やったんですけど、
うんうんうん、
意外とこう聞いてみたら、
うん、
あ、なんかすごい寄り添ってもらってんねんなって思いません？
うん、思います、はい。
私ここまで先生方してくださるんやほーって思いながらこの事例見てたんですけど、
うん、
まあ、これはあのミキではなくて、
うん、
あの私関東方面の学校のホームページからこの情報を取ってきたんですけどね、
はいはいはい、
でもこうやって考えると自分たちの子供に対してこれやったらちょっとずつ独り立ちできるんちゃうかなっていうところを先生方と相談しながら対策立てることってできるんやなと思って、
うん、
じゃあほんまどこまでできるんかなっていうのもあるので、
うん、
そのあたりのちょっと話も聞いてみたくって、
うん、
で今回セミナー楽しみにしてるんです、
はい、
でなんかどんなことができるのかとか、
はい、
もしあの疑問に思われることとかね、はい、終わりなんやったらぜひこちらのセミナーもおすすめしたいと思います、
はい、
であの最後やから駆け足で言います、12月8日日曜日の、
はい、
2時から4時まで、
はい、
市民活動センターでセミナーがあります、はい、詳しいことは障害福祉課の方までお問い合わせください、はい、さあ頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた
来週。